こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本当のウクライナ訪問35回以上。指導者たちと直接会って分かったことは、ウクライナ研究者岡部芳彦が長年にわたる現地訪問と交流を基礎に、戦時報道だけでは捉えにくい同国の社会、人々、政治、そして日本との関係を紹介する新書である。2022年のロシアによる全面侵攻後、ウクライナは軍事外交ニュースの対象として語られる機会が急増した。しかし著者は、その枠組みだけでは国家の実像が見えにくいという問題意識から、現地で得た見聞や要人との対話を交え、独立後の歩みと日常的な文化的魅力を描こうとする。本書は網羅的な通史や国際政治の専門書というより、現地との継続的な関係を持つ研究者による入門的証言的な解説である。侵攻の背景についても著者の明確な見解を示しつつ、日本で流通する単純化や誤情報を相対化し、ウクライナを固有の歴史と主体性を持つ社会として理解することを目指している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、40回近い現地訪問を通じて戦場の外にあるウクライナ社会を捉える本書の際だった特徴は、著者が40回近くウクライナを訪れ、長期的な接触の中で得た視点を土台にしている点である。侵攻後の報道では、戦況、兵器供与、首脳会談、避難民といった重要な論点が中心になる。それだけではウクライナがどのような人々の暮らしや地域的多様性、文化的な自負によって成り立つ社会なのかは把握しにくい。本書は著者自身の現地経験を媒介に、ウクライナを戦争が起きている場所だけに還元しない見方を提示する。紹介文で強調される陽気で明るく美味しい国という表現も、悲惨な現実を軽視するためではなく、被害や地政学だけでは消えてしまう生活世界を視野に入れるためのものと読める。もっとも、個人的な逸話を多く含む構成は、体系的な基礎知識を求める読者には断片的に感じられる可能性がある。その限界を踏まえても、抽象的な国家像ではなく、継続的な訪問で培われた人間的距離から国を理解させる点に本書の価値がある。次に、ゼレンスキー大統領らとの直接対話が示す政治を人物と関係性から読む視点。著者はゼレンスキー大統領を含むウクライナの要人と直接対話してきた経験を持つ。本書では、この接点自体を権威づけのためだけに用いるのではなく、政治を制度や見出しだけで把握することの限界を補う材料として位置づけている。国家の危機において指導者の発信は大きな意味を持つが、その言葉がどのような政治的、社会的文脈から出てくるのかを理解するには、継続的な交流や現地の人的ネットワークも重要になる。著者が描くのは、海外メディア上の象徴としての政治家だけではなく、独立後のウクライナで形成されてきた政治的担い手と社会の接点である。こうした記述はウクライナを大国間競争の受動的な舞台とみなす見方への修正にもつながる。反面、著者のウクライナへの深い共感は評価の重点にも影響しうる。読者は直接経験に裏打ちされた証言として、その強みを受け取りながら別の研究や資料とも照合する姿勢を持つと良い。本書は中立を装う概説書ではなく、現地との信頼関係を持つ専門家の視点が明瞭な一冊である。さらに、侵攻の動機をキーウルーシをめぐる歴史観から考える。本書はロシアの侵攻について、NATO 加盟問題などの国際政治的説明だけでは不十分であり、プーチン政権が抱く歴史認識、とりわけロシアの起源をキーウルーシに求める見方を重視する。著者の紹介文では、これを妄想の歴史観と表現し、キーウを中心とする歴史的遺産をロシアの占有物のように扱おうとする発想が、ウクライナの独自性を否認する方向へ働いたと論じる。この論点の重要性は、戦争原因を単一の安全保障上の反応として処理しないことにある。歴史は領土要求や国民統合を正当化する道具になりうるため、誰が過去を継承するのかという主張は現在の主権をめぐる争いと直結する。本書はウクライナの歴史をロシア史の付録として扱う言説に異議を唱える位置にある。ただし、侵攻には軍事、安全保障、国内政治、経済など複数の要因が絡む。したがって、本書の強い歴史観重視は、全要因を尽くす一般理論というより、しばしば軽視されるイデオロギー的契機を前面に出す分析として読むのが適切である。そして、日本とウクライナの交流史をたどり、遠い国という思い込みを崩す。本書はロシア・ウクライナ戦争の解説にとどまらず、日本とウクライナの知られにくい交流にも目を向ける。日本の読者にとって、ウクライナは侵攻を契機に急に身近になった国のように移りがちである。しかし、両国の関係には文化、人的往来、歴史認識などを介した接点があり、それを知ることは現在の支援や外交を一時的な感情だけで理解しないための基盤となる。 レビューでも、日本との交流史や北方領土に関わるウクライナ人の話題など、一般的な学校教育や日常報道では得にくい情報が印象に残ったとされる。ここでの狙いは安易な親近感を演出することではない。むしろ国際関係は政府間の政策だけでなく、教育、移住、文化的記憶といった長い時間を要する関係の上に成り立つことを示す点にある。日本との接点を手がかりにすることで、読者はウクライナを漠然とした欧州の紛争地帯ではなく、具体的な歴史を共有しうる相手として考えられるようになる。これは地政学の解説書とは異なる本書の独自の入り口である。最後に関心の持続と情報の検証を求める。戦時の公共的メッセージ。著者はクリミア併合以後に続く戦争への国際社会の関心の弱さが全面侵攻を許す背景の一つになった可能性を指摘し、ロシアへの抗議とウクライナへの関心を未属させる必要を訴える。ここで本書は過去を説明するだけの入門書ではなく、読者の情報との向き合い方を問う時事的な性格も帯びる。戦争が長期化すると受け手はニュース疲れを起こし、複雑な背景を単純な陰謀論や双方に同じ責任があるとする図式で処理しがちになる。本書は現地で積み重ねた知見を通してそうした理解の荒さに抵抗しようとする。レビューには、ロシア発の偽情報や日本語圏の陰謀論に対して資料を読み、事実を確かめる必要を感じたという受け止めもある。一方で本書自体にも著者の立場と情緒的な関与があることは認識すべきである。だからこそ有益なのは、著者の結論を無批判に受け取ることではなく、一次情報を複数の研究、信頼できる報道へ進むための出発点として読むことだ。関心を保つことと情報を検証することを結びつける点に本書の実践的意義がある。結論として、本書はウクライナについてほとんど予備知識がないが、侵攻のニュースだけでは理解が足りないと感じる読者に向く。またロシア・ウクライナ戦争を安全保障や大国政治の枠だけで追ってきた人にとっても、歴史認識、社会の主体性、日本との交流という別の論点を加える手がかりになる。平易で衛生的な記述は読み進めやすく、現地訪問や要人との対話に支えられた具体性は一般的な概説書にはない魅力である。とりわけ戦争の当事国を抽象的な地政学の駒にせず、長い独立の歩みと多様な人間関係を持つ社会として描こうとする点が本書を際立たせている。反対に、ウクライナ史や戦争の原因を体系的網羅的に学びたい読者には本書だけで完結させず、巻末の読書案内や専門的な通史、複数の立場からの研究を併読することが望ましい。個々の逸話が多く、著者のウクライナへの強い共感も明確だからである。しかしその主観性は欠点だけではない。長年の関係から生まれた問題意識を可視化し、日本語での議論に現地の輪郭を持ち込むことこそ本書の現実的な強みである。ご支援いただける場合は、岡部芳彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。